恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さあ、今日の午後は恒例の教会フェスティバルの日になってしまいました。教会のまさに秋祭りなんですね。長く続けていますので、地域の方々がこの日を心待ちにして大勢教会に詰めかけてこられます。私たちはこの行事を何よりも伝道のために開いています。地域の方々に開かれた教会として、一人でも多くの方々に教会に入っていただきたいのです。教会に入っていただくだけでも、次に来る時のために随分と敷居が低くなるのです。私たちの教会はもともとバリアフリーで敷居はないのですが、しかし入ったことのないところには心の敷居が高く感じられるのです。多くの方々に教会の中に入っていただいて、ああ教会ってこういうところなんだ、こういう場所なんだと見ていただくのも大切なのですが、何よりも大切なことは教会の建物や設備を見ていただくのではなくって、本当の教会、すなわちそれはクリスチャンのことなのです。クリスチャンに触れていただくことが教会フェスティバルの最も大切なことなのです。神様の方法はいつでも人です。地域の人がいつもはなかなかお目にかかることの少ないクリスチャンという人種に触れていただくのです。その時人はどんな印象を持つでしょう。ああ、やっぱりクリスチャンというのは近づきがたい堅物、煙たい存在だと思うでしょうか。それとも、なんだクリスチャンといっても珍種の絶滅危惧種かと思っていたが、普通の人間ではないのか。しかしなかなか腰が低くて笑顔がいいな、何か私たちの持っていないいい雰囲気を持っているな、そう思っていただけたら本当に幸いなことです。教会フェスティバルの一番の目玉商品はフリーマーケットでもレストランでもなくて私たち自身なのです。さあ、もうプレッシャーはそこまでにしましょう。最後にもう一回プレッシャーをかけますので、私たちはマタイの福音書を順に学んでいます。前回のところ9章の37節でイエス様はこうおっしゃいました。収穫は多いが働き手が少ない。先週の月曜日には高岡バプテスト教会を会場にして第17回北陸宣教大会が行われました。北陸3県の様々な教会から多くの方々が集まってくださいました。北陸のほとんどの教会は収穫が少ない、どうしてこんなに人が来ないんだろうと悩んでいるのが現状なのです。多くの教会が10名、20名、30名、そういった中で今朝も礼拝を真剣に捧げていらっしゃるのです。収穫が多いなどというイエス様のお言葉は白々しく聞こえ、なんだか責められているように痛みを感じるのです。イエス様が収穫が多いと見られそう言われるのはどういうこと、どういう意味なのでしょうか。教会に押すな押すなの人々が押し寄せるということなのでしょうか。そうではないのです。イエス様が人々を見るとき、人々が羊飼いのない羊のように迷い、魂が痩せほとり細り、様々な重りで疲れ果て弱り果て倒れている、そのように見えたのです。そのような多くの人々が見えたとき、そんな人々が満ち満ちている、それを神様の救いを受け入れる素晴らしい可能性を持った人々だ。だから収穫が多いと言われるのです。 セールスの世界でよく使われる有名な話に、アフリカに靴を売りつけに行くための市場調査に行った二人のセールスマンの話があります。アフリカの未開地に行ってみると、誰も靴を履いていません。みんな裸足で歩いている。一人は本社に報告を入れました。ダメです。ここでは靴の販売は不可能です。みんな裸足、誰も靴なんか履いていません。ところがもう一人は報告をしたのです。ここは素晴らしい市場です。可能性のある市場の宝庫です。まだ誰も靴を履いていませんから。イエス様はこの後者のセールスマンのような目で人々をご覧になって、収穫は多いと言われたのです。イエス様が私たちの時代を、この時代を見られたらどうでしょう。今のこの時代、私の子供時代の様子と比べると、本当に夢の世界に生きているような、そんな感じがします。私と同世代以上の人はそう思わないでしょうか。鉄腕アトムの世界が実際に私たちの周りに実現したようなそんな世界です。しかしこんなに豊かで、こんなに便利で、こんなに刺激の多い時代に生きながら、人々はどうでしょう。不安とストレスとに満ちています。将来への希望は危うくなり、今後どうなっていくのかわからないような恐れが漂っています。親が子供を殺し、子供が親を殺し、毎日のように教師や警察官や、また公務員のハレンチな事件や、飲酒運転事故のニュースが報じられます。一体この国は今後、どのような道をたどっていくのか、世界はこれからどうなっていくのか、不確かな時代です。一体世の中は、この日本はどうなってしまったのか、しかし、こんな時代だからこそ、こんな時代だからこそ、時代が悪ければ悪いだけ、イエス様は、収穫は多いとおっしゃられるのです。でも、にもかかわらず、なぜ実際の収穫が少ないのでしょうか。イエス様はその答えをはっきりと出されました。収穫は多いが、働き手が少ない。問題は働き手の少なさなのです。ですから、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃられているのです。私たちもこのイエス様の言葉に従って何よりも祈らねばならないのです。収穫の主に働き手を送ってくださいと祈っていきましょう。祈りに応えて、主が送ってくださる働き手でなければ、神様の畑で多くの収穫を得ることはできないからです。働き手にも2種類ありまして、自分からなった働き手と、主から送り出された働き手。主から使わされないのに走り出す預言者。旧約聖書に出てくるのですが、それを偽預言者と呼びます。そして主から使わされた本物の預言者。旧約聖書にそのような2種類の預言者がいたように、今も主から使わされた働き手と、主から使わされないで自分から勝手に走っている働き手と。実章に入りますと、イエス様はまず12人を、12弟子を最初の働き手として畑に送り出そうとされます。一節。イエスは十二弟子を呼び寄せて。この御言葉は重大です。イエス様は送り出される前に、その人をご自身のそばに呼び寄せられるのです。身近に置かれるためにです。イエス様は人を送り出す前に呼び寄せ、身近に置いて、そこで主ご自身と深い交わりをさせるのです。主から心の深みまで吟味され、悔い改めに導かれるのです。 そこで主の深い愛をいただき、満たされ、主の心を知らされ、主の力を経験され、させられ、主ご自身を知らされるのです。そうされる中で、その後の言葉。汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった、と、あるように、このように整えられて送り出されるのです。ですから私たちは、何よりも、主に呼び寄せられて、主との深い交わりの中で満たされ、整えられ、備えさせられて初めて、主から使わされるものとされるのです。それを無視して、主からではなく、自分から飛び出して行き、何かと自分の力で、あれやこれや、自分の努力で、自分のあるかないかの愛や忍耐で頑張ってしまうので、疲れ果て、弱り果て、カラカラになってしまうのです。十二弟子、それはまた二節では十二使徒と呼ばれていますが、特別な神の選びの中で、特別な神の権威と力が与えられました。じゃあこの箇所は、私たちとは関係のないことなのでしょうか。いえ、私たちはプロテスタント教会、新教の教会の大切な信仰、その一つに、聖書から教えられて確立された万人祭司という教えがあります。すなわち、すべてのクリスチャンが神様の前では全く平等で、一人一人が直接イエス・キリストの御名によって父なる神様に近づき、神に祈り、他の人々のために取りなすことができるというのです。教会の中には牧師とか、伝道師とか、児童伝道師とか、協力牧師とか、合わな宣教師とか、また執事など、様々な名前で呼ばれる立場の人たちがいます。しかしそれは、与えられた責任上そのような名前で呼ばれているだけであって、神様の前で特別にその人たちが偉かったり、そのお祈りが他の人よりも神に届きやすいわけではないのです。また、神学を卒業して教会に赴任すると、急に、昨日までゆきちゃんって言ってたのが、ゆき先生と呼ばないとなんだかいけないように、滝野くんって言ってたのが滝野先生って先生で呼ばれ始めます。酒井先生とか、横山先生とか、教会の中で先生という呼び方が普通に使われます。しかしそれは、その立場に対する尊敬を込めての呼び方であって、教会の中で先生と呼ばれる人たちが偉いのでも何でもないのです。聖書は、すべてのクリスチャンは神によってこの世の中から呼び出され、イエス様の御側近くに呼び寄せられた神の聖徒。英語ではセイントって言いますけども、聖徒なのです。そして神様は決して無意味に人を呼び出し、呼び寄せられることはなさいません。神様から何がしかの使命を与えられ、それを成し得るようにと賜物を与えられ、権威を与えられ、力を与えられているのです。そしてその使命を全うするようにと、神様からそれぞれの場へと派遣、使わされているのです。この礼拝っていうこの場は、主に呼び寄せられて、主の御側にあるという、まさにそのような時間です。主の御側で、礼拝の中で、主からの愛と力を満たしていただく、そして礼拝の最後で、祝祷がありますが、それは、父と子と聖霊の三位一体の神様が、あなたをそれぞれの場へと派遣しますという、派遣の祈りなのです。ぜひ、そのような意味付けで礼拝を重んじ、礼拝を抜きにしては、残る6日間は充実して実りある日々はできない、送ることはできないということを覚えていただきたいのです。5節から。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。 イスラエルの家の失われた棺のところに行きなさい。なんとイエス様は12人を派遣するにあたって、異邦人、なあちユダヤ人からすれば外国人のところに行くな。サマリア人の町に入るな。ただ、イスラエルの人たちのためにだけ働け、というのです。なぜでしょう。イエス様は異邦人とサマリア人を毛嫌いし、差別しておられるのでしょうか。そうではありません。順序があるのです。まずイスラエルに、そこからサマリアに、そして全世界にすなわち異邦人のもとへと、神様は福音が広がっていくように計画しておられるのです。ですからイエス様は、まず使わされていく弟子たちに、イスラエルの人たちだけに福音を語るという、この一つのことに集中せよというのです。同じ同胞イスラエルのために働け。集中して働けというのです。私たちも自分に与えられた使命を果たすためにも、自分のなすべきこと、それが一体何であるのか、神様は私にどんな賜物を与え、何をなさろう、させようとしておられるんだろうか、そのことに集中することを学ばねばなりません。あれもこれもと手を出して、気がついたら全てが中途半端で何にも成し遂げることができなかったということになってしまうのです。ローマ書の12章の6節から、一つの体には多くの器官があっても、あって全ての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって、一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。さて、使わされていった弟子たちは、七節。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい、というのです。これがメッセージだというのです。でもどうして、天の御国が近づいたというこのメッセージが、羊飼いのない羊が飢え渇き、弱り果て倒れているときに、良き訪れ、福音、グッドニュースなんでしょうか。あまりピンときません。今朝皆さんに私が、皆さん、天の御国が近づいたと言ったら、へえと思いますか？天の御国が近づいた、あまりピンとこない。今心に痛みを、苦しみを、疲れを、重荷を覚えておられる方に、天の御国は近づいたよと語りかけると、それがその人にとってその心にどうして良いニュースとして響くんでしょう。どういうことなんでしょうか。天の御国、聖書では天という言葉は神様と同意語で使われます。ですから天の御国は神の御国です。そしてこの御国という言葉は、なんとなく日本国とかアメリカとか国というイメージを持ちますけれども、この言葉は支配ということです。すなわちこれは神様の支配が近づいた、もうそこまで来ているというのです。それでもまだピンと来ないでしょう。人々の悲しみや痛みは神様から見放されたのではないかという現実の厳しさにありました。世界を見ると、日本を見ると、社会を見ると、自分の家庭を見ると、自分の人生を見ると、自分の心の中を覗くと、一体どこに愛の神様の力強い働きを見ることができるだろう。どこにも見られない、神の支配どころではない、罪に支配され、悪に支配され、悪魔に支配され、病に支配され、貧しさに支配されているとしか思えない。ところがそんな人々に伝えようというのです。いいえ、神の支配が始まりました。 神の光が暗闇を追い出し、神の愛が罪の支配を蹴散らす時が来た。そう告げようというのです。絶望が希望に、悲しみが喜びに変えられる時が来たと述べ伝えようというのです。なぜそんな時が近づいた、そこまでやってきていると言えるのでしょうか。何によってそれを知ることができるのでしょう。それはイエス・キリストが来られたからです。救い主イエス・キリストが来られたから、だから、このことによって全く新しい時代が始まったのです。まさにイエス・キリストの到来によって、歴史が紀元前が紀元後に二つに分けられたように、イエス・キリストが来てくださって、この世の暗闇と絶望の原因である罪をすべて背負って身代わりで十字架に死なれ、三日目によみがえられることによって、神と人とを遮っていた罪の黒い雲がすべて吹き飛ばされ、ちょうど今日の青空のような澄み渡った空に、温かい神様の愛の光をいっぱいに受けることのできる喜びの日が訪れたというのです。ですから、この天の御国が近づいたのメッセージは、イエス・キリストが来られた。イエス・キリストこそあなたの救い主だ。イエス・キリストを受け入れ信ぜようというメッセージなのです。私の子供の頃、ずっと遠くからカチカチカチカチという独特の拍子木の音が聞こえてくることがあります。そうすると兄弟何をしていてもパッと目を上げて、あ、紙芝居屋のおっちゃんが来たとですね、外に飛び出して紙芝居屋のおっちゃんを追いかけたものです。天の御国が近づいたのメッセージに、人々は天の御国、神のご支配を自分にもたらしてくださるイエス様のもとへと駆け寄っていったのです。さて、十二弟子はその二節から後のリストでわかるように、二人一組になって伝道旅行に送り出されます。その旅行のためには余分なお金も着替えも杖も袋も持たないで、もうそのまんまの姿で身軽に行きなさいというのです。働く者が食べ物を与えられるのは当然だから、その働きへの感謝として与えられるもので生活せよというのです。私もはるか昔、学生時代に夏休みに他の二人のクリスチャンの友人と一緒に四国一周の伝道旅行を計画して実行したことがあります。四国はお遍路さんが四国88箇所巡りをする有名なところです。そうだ、私たちはイエス様の福音を携えてこの四国を一周を徒歩で伝道しようって計画したんです。計画は勇壮でした。しかしさあ準備に取り掛かってみると、1ヶ月ぐらいかけて歩いて、そしてテントを張って、そして外でご飯炊いて、そうやって考えるとあれも必要、これも必要、どんどん必要なものが出てきて、三人でリュックサックに詰め込んでみたら、もう三人のリュックサックは大きくなって、担いでみると本当にですね、何十キロも入ってフラフラのようなですね、重さになって、これじゃあ到底歩いての伝道旅行は無理だねって言ってですね、最終的にはですね、全部列車とバスを乗り継いでの伝道旅行になってしまいました。そして無線でやろうなんて言ってたんですけども、お金をいっぱい持っての伝道旅行になってしまいました。昔と今となんと違うかなと恥ずかしい思いをしたのですけど、懐かしい思い出です。十二弟子たちは町に伝道に入ると、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まったというのです。どうやってその適当な人を決めたんでしょう。町役場へ行って、 その町で一番裕福な大きな家を持っていて、そして同時に親切な旅人をもてなす人という、そんな調査をしたんでしょうか？いや、そんなことをしたわけではないでしょう。パウロとシラスがフィリピという町に行って、川のほとりで伝道をしたとき、そこで福音を聞いていたルデアという女性が、イエス・キリストを信じる信仰に導かれ、そしてルデアの方から、ぜひ私の家に来てお泊まりくださいと申してたあの場面は、とても良いヒントになります。十二弟子たちは、まず街道や、また街角で、群衆を集めて福音を語ったのでしょう。そしてその聞いている人々の態度や、その表情から、この人はと思われる人の家に行ったのではないでしょうか。そして行くと、あっちこっちの家を渡り歩かないで、一つの町では一つの家を拠点にせよというのです。それは、後々、その家がその町の家の教会として立つようにという神様のご計画だったようです。十二節。その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさいっていうのです。ユダヤ人の挨拶はシャロームです。シャロームアレイヘム。平安があなたにありますようにと挨拶を送るのです。とても美しい挨拶の言葉です。ただ本当にイスラエルの人たちがこんなに美しいシャロームという挨拶をしながら、最近のレバノンへのあの侵攻と、そしてナパーム弾をですね、いっぱい打ち込んで、それによって子供たちが次々死んだり、大怪我をしている姿っていうのは、とっても悲しい、平和とは裏腹な悲しい姿だなと思わされるのですけども、韓国では挨拶の言葉は、アンニョンハシムニカ、発音が良くないので、後でですね、韓国の方から聞いていただければと思うのですけど、でもこれも素晴らしい挨拶です。すなわち、平安があなたにありますように。日本語の挨拶って変ですよね。こんにちは。何なんでしょうね。今日はって、何ですか今日は。なんだか意味がない、虚しいなと思いますけど、ですね。本当に素敵な、もっと平安があなたにありますようにという意味合いの挨拶はないかなと思うのですけど、ですね。しかし私たちも心から相手の幸いと平安を祈る挨拶の行えるものになりたいと思うのです。ある本の一節です。元気に挨拶するのはいつでも誰でもできるはずです。たったそれだけのことで意外なほど力が蘇ることを知っていただきたい。人に映った元気な自分が自分自身に元気を返してくれる。人と自分はそんな風に元気のエールの交換をして一日一日を生きていくのだと思う。本当に素敵な挨拶のできる人になりたい。私たちは平和の福音を託されたキリストの親善大使、施設大使としてそれぞれの場所に使わされているのです。何よりも神様との平和、神様との和解を人々に伝えていくのです。天の御国、神のご支配を私たちが心に受け入れるとき、そこに本当の平和が訪れるからです。神様との平和が心に平和をもたらし、心の平和が人と人との間に平和をもたらし、そしてそれがさらに広がって世界の平和が来るのです。そんな平和を作る神の子供として生き働きたいものです。私たちは、さあまた最初に言ったことに帰ってきました。今日の午後、教会にいらっしゃる大勢の地域の方々を本当に心からの挨拶と笑顔でお迎えしたいのです。ある親子は、散歩に出ると、散歩の途中で出会う人に、全然知らない人たちに自分から挨拶をするゲームをするそうです。親と子が全然知らない人に、おはよう一点と言ってですね、点数をですね、互いに競い合うそうです。はじめは恥ずかしくって声が小さいのに、次第に 他の人たちの素敵な挨拶のお返しで元気が与えられて、最後大きな声で挨拶が出てくるそうです。私たちもそんなゲームをする必要はないんですけれども、でも今日の午後、教会にいらっしゃる地域の会ったこともない新しい知らない人たちに、ぜひ素敵な挨拶をですね、一体何人の方に挨拶ができるか競うような気持ちで、ぜひやってみていただきたいのです。いらっしゃった方々が教会に来て、そして帰るまでの間に、一体何人の人から元気な気持ちの良い歓迎の言葉を受けたかわからないほど、何よりもフリーマーケットでいっぱいのものを買うよりも、何よりも教会のみんなからいただいた素敵な笑顔をいっぱい持って帰っていただけたら、それは本当に素晴らしい教会フェスティバルになるのです。そして挨拶の言葉が出るようになったら、ぜひあなたの最高の笑顔もセットにして皆さんに差し上げていただきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちのような貧しい愚かな汚れた、本当にあなたの御前に立つこともできないような者たちをあえて選んで、あなたの御そば近くに呼び寄せてくださって、私のそばにいなさいと、いつもイエス・キリストのそばに私たちを招いてくださることをありがとうございます。どこにあってもあなたに呼び寄せられた者として、あなたの御そば近くであなたを知り、あなたの素晴らしい愛を味わい、あなたの御力を味わいながら、心に平安をいただきながら、そんなあなたからそれぞれのところに、それぞれの人のところに送り出されていくことができますように、私たちをどうぞ整えてください。今日の午後もどうぞ私たちを整えてくださって、たくさんの準備がありますが、そんな準備よりも何よりも私たちの心を整えて、ゆとりを持っていらっしゃるお一人お一人に最高の歓迎の言葉と、また笑顔でお迎えできますように、私たちを用いてください。いらっしゃったお一人お一人が今日、そんなあなたの素晴らしいご愛を、また平安を、また喜びに満ちた心を、力をいただいて、またそれぞれのところに使わされていきます。どうぞそれぞれのところで平和の使者として用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。